皆さんこんにちは、パワートラベラーの坂口です。今回は赤ちゃんをあやしながらでもできることということで、僕が実際にやっている工夫している、育児をしながらの仕事の方法、インプットの方法についてシェアさせていただきたいなと思っております。実は今この音声を収録している時も、今左手にですね、赤ちゃんがおりまして、で左手をこうですねあやしながら、今僕は右手で持ったスマートフォンの録音機能を使ってこの音声を収録しています。この、仕事の方法とかも赤ちゃんがいるとですね、なかなかこう自分のまとまった時間が取れなくなるんですよね。今赤ちゃんがいるお母さん方、お父さん方には分かっていただけるかなと思うんですけれども、こうなかなかまとまったブログを書く時間ですとか記事を書いたりだとかっていう時間がなかなか取れなくなったりします。でそこで僕もいろいろ悩んでいたんですけれども、あ、そうだ、音声で収録をすることはできるんじゃないかなっていうことを思いまして、で今実際にこの取り組みを始めたところになります。実際にやってみるとですね、不思議なことに僕のこの声っていうのが読み聞かせ的なことになるのか、あるいは普段聞き慣れてる僕の声が耳元で聞こえるっていうのが安心するのか、意外とですねすやすやと眠ってくれる結果になるという自分でもですね思っても見なかった結果になっています。さて、本題に戻りますと、赤ちゃんをあやしながらでもできることということで、僕が、赤ちゃんが生まれてちょうど今1ヶ月ぐらいが経ったんですけれども、この1ヶ月ですね、この赤ちゃんをあやしながらあやす時間、これが、僕はまあ在宅で仕事をしているので基本的に妻と一緒にずっと赤ちゃんのお世話もしているんですけれども、この時間で、何かできないかなっていうことをいろいろと考えました。でそこでいろいろと工夫してやってみたんですけれども、まずインプットとして、これはできるなって思ったことをいくつかご紹介します。まずは、音声で、勉強ができるものいろいろあると思います。僕が今やってるのはですね、基本的にスマートフォンのアプリで英語の勉強をしていたりですとか、外国語の勉強をしている時間っていうのは、赤ちゃんが生まれる前、生まれた後に比べると生まれた後の方が圧倒的に多くなりました。これはアプリで、スマートフォンのアプリで今語学関係の勉強ができるアプリっていうのは非常に多くなっています。例えばポッドキャスト、これ有名ですよね。でポッドキャストも僕は数年ぶりぐらいにこうダウンロードをしてみまして、どんなラジオがあるのかなっていうのを見てみたところ、本当に世界中のですね、非常に参考になるラジオ番組っていうものがたくさん放送されているっていうことに気がつきました。で、僕はその中で例えば NHK のワールドレディオジャパンっていう、その NHK のニュースを英語にしたバージョンのラジオ番組、これを毎日聞いていたりします。あとはこの NHK ワールドレディオジャパンっていうものの英語バージョンだけじゃなくて、これはすごいびっくりしたんですけれども、タイ語だとかフランス語バージョンだとかスペイン語バージョンだとか、いろんな各国語のバージョンで同じニュースが流れるんですよ。なので、で僕は今聞いてるのはその英語バージョンとタイ語バージョンを両方聞いて勉強してるんですけれども、そうすると英語バージョンで全く聞いた内容と全く同じバージョンのタイ語が聞けるので、非常に分かりやすいんですね。であとはそのアプリで勉強ができるものっていうのが本当に今たくさんあります。で僕が今利用しているのはスタディサプリっていう、これリクルートが出しているアプリになるんですけれども、主に高校だとか大学受験をする、学生用のアプリ、勉強アプリになるんですけれども、これが非常に使いやすくてですね、僕は今この英単語だとかスタディサプリのイングリッシュ、英語を学ぶアプリがあるので、これを使いながら毎日単語を覚えたりだとか、リスニングをしたりだとかっていうことを続けています。でこうした耳からインプットができるものっていうものは、赤ちゃんをあやしながらできると。で両耳塞いでると赤ちゃんの声とか聞こえなくなるので、片耳だけつなぎまして、でそこで、インプットをしているということをしています。また赤ちゃんをあやしながら できるインプットとして、まあ、インプットというかですね、トレーニングになるんですけれども、赤ちゃんをこう両腕で抱えながらですね、スクワットをすると。でこのスクワットをすると、このスクワットの揺れがちょうどいい揺れになる、そうで、赤ちゃんが大体ですね30回とか50回ぐらいこう一生懸命スクワットをやってると、だんだんと眠くなると。であとはかかとの上げ下げですね、赤ちゃんのを抱えながらかかとの上げ先をずっとすると。でこれも何十回とかずっとやってると赤ちゃんがだんだん眠くなるので、深夜のスクワット、深夜のかかとの上げ下げなどをやることは非常にやることが非常に多くなりました。だからかだんだんですね足の筋肉もついてきたように、思います。でこのスクワットとかはですね、僕に限らず結構いろんなお母さん方、お父さん方がやって、いるそうでして、先日ですね、赤ちゃんがいるママ50名ぐらいにインタビューをしてみまして、簡単なインタビューをしてみまして、赤ちゃんを両手に抱えながらどんなことをしていますかっていうふうに聞いてみたところ、このスクワットとかエクササイズをやっている方非常に多くいらっしゃいました。で僕は足しかやってなかったんですけれども、中には顔ヨガをやってますっていう方もいらっしゃったんですね。顔ヨガ、舌をぐるぐる動かしたりだとか、顔の表情をいろいろと変えたりだとか、でこうすると赤ちゃんがいろいろとそのママの顔が動いてると目の前で、でそれに対して喜んでくれたりだとかするそうで、しかも美容にもいいと、非常におすすめですというようなアンケートもいただいたりしました。エクササイズ非常に、おすすめです。そしてインプット以外にアウトプットですね、仕事についてもいろいろと工夫をしてやっております。例えば今みたいにこの右手で音声を収録するということもできますし、あとはスマホの音声入力を 使うこともあります。音声入力というのは、今僕がこういうふうに話している音声を音声収録、音声入力ボタンを押して今この文章を喋ると、その喋った文章がそのまま文章になるんですね。なので例えばメールの返信とかが音声入力が非常に便利です。坂口です、こんにちは坂口です、お世話になっておりますとか、あと開業、開業っていうと開業が2回、行えるんですね、音声入力で。で丸っていうと丸が出て、点っていうと句読点の点が出るんですよ。なのでこれを使うとですね、メールの簡単な返信だとか、あとブログの執筆ができたりだとか、その下書きが書けたりだとかっていうのができてしまいます。もちろん、全ての言葉を正確に入力してくれるわけではないので、変換が間違えたりだとか、途中で文章が途切れたりだとかっていうことはあるんですけれども、そうは言ってもその下書きに保存する分には全然使える。そしてメールの簡単な返信をするには、もう本当にこの音声入力で足りてしまうので、っていうような音声入力、この言葉ですよね、この言葉を使いながら仕事をするということは、工夫してやっております。そして結果的には、赤ちゃんが生まれる前と生まれた後の自分の行動を比較してみたところ、赤ちゃんが生まれてからの方が僕はインプット時間がはるかに伸びて、でアウトプットする仕事の量も増えたんですね。でも仕事時間は減ってるんですよ。パソコンの前に座ってる時間っていうのは明らかに減って、両手が赤ちゃんで塞がってる、片手が赤ちゃんで塞がってる状態っていうのが僕のデフォルトになっているんですけれども、それでも仕事の量を増やすこと、インプットの量を増やすことができるっていうのは、工夫次第で何でもできるんだなっていうことが、この1ヶ月で学んだことでした。もちろん赤ちゃんの成長に合わせてライフスタイルを変えていかなくちゃいけませんし、これから今赤ちゃんは喋ることができないですし、まだ寝返りも打つことができないんですけれども、これから自由に部屋を歩き回る、動き回るようになると、またちょっと、仕事のやり方を変えなくちゃいけないかなと思うんですけれども、何かしら頭を使って工夫をし続けさえすれば、インプットの量、そしてアウトプットの量は維持することができる、そして場合によって増やすこともできるんだなっていうことがこの1ヶ月間で分かりましたので、これからも赤ちゃんの成長に合わせて育児をしながら自分の仕事のやり方っていうものを研究し、変化を続けていきたいと思っております。以上、僕が育児をしながら赤ちゃんを両手に抱えながらでもできるインプットとアウトプット方法についてお話をしました。